そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
このそこアニの収録って毎週土曜日の夜やってるんですけれども、その収録が終わった後録画が見られる作品っていうのがフェイトグランドオーダーとソードアートオンラインなんですけれども、
はいはいはいはい、
どちらも作画がすごいことになってますね。
すごいですよね。よきますね。
よく動くね、本当にね。いや、やっぱ思い入れのある2作品なのでっていうのももちろんありますけれども、 FGO はやばいでしょあれ。毎回
こんなところでこんなに動かしちゃっていいのかいっていうふうに思いますね。
そうなんだよね。物語的にこうね、一応一度は見知ったストーリーではあるわけですけど、ゲームやってる人たちからすると、ゲーム上は全然あそこまで動くことはないわけですからね。
そうですね。あの街並みを歩いてるとか、あの世界にいるっていう感覚はやっぱり映像になると違うんだなっていうのをすごく思いますね。
ね、それがプラスしてこの、まあ、やっぱり売りとしてあったんだろうとは思うけど、ここまで動かしてくるかっていう気持ちいいぐらいのアクションシーンが続くっていうところはね、いやほら、頭だけっていうのはまあなんとなくわかるじゃない、こう1話2話とあと最終話近くみたいなところにすごく力が注がれてるのはまあ想像はつくんですけれども、通話置きに来ますよねこれっていう感じのさ、ファンでよかったなっていう気分にさせてくれますね。
こんな言い方あれなんですけど、私の課金がこんな風に生かされるなら多少は幸せかなっていう気持ちがありますね
はい、ということで今期の作品から今日は特集です。
新潮勇者、この勇者が俺強くせに慎重すぎる特集です。
始まりました。今日の特集は新潮勇者、この勇者が俺強えくせに慎重すぎる特集です。原作は小説投稿サイト格読むに連載されている土日ライトによるライトノベル作品、現在6巻まで発売中です。
超ハートモードな世界の救済を担当することになった新米女神のリスタ、チート級ステータスを持つ勇者竜宮院聖夜の召喚に成功したが、彼はありえないほど慎重で、鎧を三つもらおう。キル用、スペア、そしてスペアがなくなった時のスペアだ。異常なまでのストック確保だけにとどまらず、レベルマックスになるまで自室に引きこもり筋トレをし、スライム相手にも全力で挑むほど用心深かった。そんな勇者と彼に振り回されまくる、ダメ神の異世界救済劇、始まる。
今回の特集は第8話、清楚なくせに淫乱すぎるまで視聴済みでの特集となります。
タイトルがひどい。
いや、
内容もひどかった。
そうですね、私思ったんですけど、今回はめっちゃいいタイミングでの特集だったなと。これ第8話の話したいじゃないですか。
最低な回、ワースト更新しましたね。
いや、まあ前話ね、最低だと思ってたわけですよ、1話1話ね。その中でも確かに振り切ったなっていう感じがすでに8話に来ましたね。
これまではリスタちゃんのおっぱいポロンの回が一番ひでえなと思ってたんですけど、あんな嬉しくないサービス回もめったにないと思うんですけどね、嬉しいとかそういう話じゃなかったですよね。化け物ですよあれ。
どっちの話？おっぱいモザイクの話ですか、それとも8話の話ですか？
どっちも
どっちもひどいですね。っていうか、あの世界の女神ってなんでこんなにどいつもこいつもやばいんです？
まともな人もいるでしょ、まともな人も。
はい、いや、どうせね、召喚されるんならアリアドアさんみたいなところに行きたいでしょ。
召喚者は女神を選べんのだよ。
まあね、そりゃね召喚される方はね、選べないですけど、唯一良心的に見えるわけですよね、あの中で行くとね。
そうですね。女神ガチャノーマルか、ギリレアぐらいの感じじゃないですか。
まだ、リスタルテがマシかもと思えてくるぐらい、格は格は、ひどい女神を更新してませんか？
そうですね。今回よりそこが低いの出てきたらどうしよう。
いやいや、出てくる。いや、それ出てくるでしょ、これ以上ひどいのも。
耐えられるかな、私の腹筋が。
どんなにひどいかっていう話しかしてませんけれども、この作品、いわゆる召喚ものですよね。
はい、そうですね。転生と並んで人気なのかな、今、異世界召喚もの。
この主人公であるリュウグウイン聖夜は、別に死んだわけではない。人気なダンプにぶつかってではない。
そうですね。呼ばれただけなんじゃないですかね。
あの感じからいくと呼ばれただけで、まあこの世界で例えば戦闘で死んでしまっても元の世界に戻るだけという説明がありましたよね。
はい。
ということは別に戻りたければ死んでしまえばいいということか。
そうですね。そういう意味では最低限のモラルはあるんですね、彼ね。
ちゃんと勇者やってますからね。ちゃんと？ちゃんとじゃない。全然ちゃんとしてない。
あれじゃないですか、死にたくないじゃないですか。
たとえね、
そう、この世界で死んでまた元に戻れると言ってもこの世界でも死ぬの嫌だしっていうので全て慎重に行動してんのかなって思っちゃいます。
まあ、女神が言っていることが本当かどうか疑わしいと思ってるんで。
確かに、うん、死んでみないとわからないなって一番怖いじゃないですか。
そういや、そりゃそうだ。
ね、
確かにね、そのセリフ出てないけど、
思考が聖夜になってる。
でもな、ほら、トレースできそうな気がしてくるでしょ、あのリュウグウイン聖夜の行動を見ていると。
憧れすら抱いてきました。
そうだね、最初めんどくせえなこの男と思ってたのが、いや、そこまでする必要があるよねっていうさ、ああいうやばい世界で生きていくからには。
フラグのように全て疑問に思って一般の人たちに試していることってあったじゃないですか、いろいろ。
は
い
は
い
は
い、
清水かけたりね。
清水かけたりとか、お前自体は大丈夫かってドワーフに言ったりとか、結局全部正解なんですよね。そこが、だから慎重であることって大事だなって思います。
現代で慎重であることと、異世界で慎重であることはまた別種ですからね、どう考えてもね。命に直接関わってくるからね。
うん、これくらい慎重じゃないと生き残れない。
でもこんな勇者嫌だよね。
こんな勇者は嫌ですね、まあ、初めて見ましたね、こんな勇者。だって本当だったらこっちの方が主人公だろうっていうキャラクターもいますしね。
そうですね。いや、だってマッシュが主人公でしょ、普通に考えると。
ね、応援したくなるし、うん、素直に世界救おうって志してくれそうだけど、今や荷物持ちっていう。
あの能力を持っても荷物持ちっていう。
それかハエを集めるかというね、うん、かわいそうなマッシュ。
いや、何かがおかしい作品なんですけれども、でもね、私の中では今季一番の癒し枠ですよ。まあ、いろんなね、こう重い作品が多かったりもしますので。
そう、
はい、まあ、その中で一番の救いかな。
ああ、こんなに笑えるって素晴らしいなって思います。
最高のギャグを見せてくれてるかな。まあ、いわゆる召喚作品ではあるので、テンプレ的なノリももちろんあるんですけれども、そういう作品をまとめた中でも私はかなりこの作品は好きな部類に入りますね。上位5本に入れてもいいかな。
おお。召喚物ってやっぱりどうしても似たり寄ったりな設定とかキャラクターとか展開が進んでいくのかなっていう印象があったんですけど、
はいはい、違うんですよ、そこはね。こうたくさん見てるとね、こういろんな違いとか、こう来るんだみたいなところのを見出して楽しむ作品群かもしれないですね。
その次どう来るかなって思うと、もうこれ以上ないくらいの展開が来るんで、もうほんと脚本家さんたちの発想力がすごいなっていうところにめちゃめちゃ感動しちゃいますね。
今回の作品は原作を読んでいるスタッフはいますか？
私2部まで見てます。
あ、見てますか。原作のままな感じ？
ままですね。
このギャグのノリってさ、ほらアニメだからこその面白さがある部分もあると思うんですけど、 まあ、ノリ的には似たような感じ。
ええ。よくあの感じを殺さずに映像化してるなっていうのに驚きますね。この文章をアニメにしちゃって大丈夫みたいなの本当にやってるからびっくりしました。
これやっぱり原作がいいわけですよね、じゃあね。
面白いですよ。
ナロー系の小説であるこう可愛い女の子がいっぱい出てきて、ハーレム系になったりとか、まあ、ヒロインがバーンっていたりするものはもちろんあると思うんですけど、この作品はすごいそういうのが先っていうよりはコメディを書きたいんだろうなっていうのをすごく感じますね。
誰とも付き合いたくないですもんね、ヒロイン。普通ちょっとぐらいいいなって思う女の子って狙って入れてくるじゃないですか。いなくないですか。
キャラクターのルックス自体は可愛いんですけど、
うん、
その自分の欲望が変な方向に表してくるところがすごいありますよね。そもそもセイヤって女性に興味あるんですか？
いや、どうなんでしょう。
第8話とか全くうろたえずに矢を射ってったりとかしてて、こいつ大丈夫なのかって逆に。
いやでもあれは打ちたいくないですか？むしろこれまでにあれのやり方で勇者が食おうとしたやつが いたとしたらやばいやつだと思うんですけど、どういう状況なんだと思いながら。
眉一つ変えずに怒りでもなくすって処分してたので、
現代でどんな生き方してたんだよ聖夜はって感じだよね。
それすごい気になりますね。
聖夜の性格考えると、女神なんて得体の知れないものと付き合うとは考えられないんじゃないですか。
いずれ戻るものだというふうにして考えると、あそこで付き合うこと自体はさらさら考えていないっていうことですよね。いやだからさ、ありがちなハーレムもののありがちすらないっていう。これだけね、女神もたくさん出てきて、男キャラクターよりも女キャラクターの方が完全に多いわけなんだけれども、一切ない。でもセイヤモテも、あ、でもモテてるじゃん。モテたくないと思うけど、
ね、すごい妖怪から好かれてます
よ。そうそう、妖怪だらけ。いや、女神なんですからね、一応ね。みんな女神なんですけれども、どう見ても妖怪たちなわけなので。
原作読んでる私、今この話をしてるときにニヤニヤしてるんですけど、お楽しみにって感じじゃないですか？
そんな未来があるのであれば、それはそれでね、期待をしたいですけれども、この聖夜がだよっていう驚きにね、つながるんじゃないかとは思います。
っていうか、リスタちゃんを応援してあげてくださいよ。一応けなげでしょ、あの子も。
いや、でもこの世界って、ほら、よくあるじゃない。女神と付き合ってもいい世界観もあるでしょ。
まあ、
世界によってはね、作品によっては女神と付き合うのは別に全然問題ない。逆に推奨されてたりするような世界もあったりとかするし、でもこの世界は禁止なんですよね。
そうですね。
なので、その禁忌を犯すのかどうなのかっていう話になってくるじゃん。
犯してまで手を出したい女がいるとは思えませんね。
手出されることは、でも出したくはないでしょ。
うん、
わかんないよ。これだけ問題児だらけだから、このあとすごく理想的な女神が現れるかもしれない。というかいいじゃん、アリアドアで。
薄い
か。
薄い。あの世界にいると薄いですね。
いや、他が濃ゆすぎるだけでしょ、それは。悪い方に。コメントいただいております。
シリコンダリのシカジカさんからのコメントです。レディーパーフェクトリー。ついに特集の準備が整ったとのことで、ありがとうございます。パーソナリティの皆様の熱を感じて見始めましたが、今では一番更新が楽しみな作品です。どんなに疲れてても、掛け合いからのギャグ、女神のゲスコメントや変顔に癒されます。いたしたのかもわかりませんが、私のようなおじさんには大変心地の良い空気感ですね。8話で完全に突き抜けてしまい、子供に勧めるのは控えておきますが、これからもこっそり見続けようと思ってます。個人的には、アデネラ様が最高です。続きまして、サブレイ鎌倉さんからのコメントです。本作最大の見どころは何と言っても、リスタラテのリアクション芸ではないでしょうか。特に、作画崩壊レベルの顔芸は必見です。豊崎亜希さん、いい仕事しています。ありがとうございました。
この作品の話をしようとするとひどい女神の話ばっかりになるんですけれども、まあその中でどの女神が好きですか？好き？好き？
好きって難しいな。でもやっぱアデネラは可愛いですよね。
アデネラ最初に出てくるヤバい女神的にはやっぱりリスタルテを超えなきゃいけないわけじゃない？
うんうん、
まあ、リスタルテがヤバいっていうのは1話から見てたらわかるわけですけれども、でも可愛さのあるヤバさじゃないですか。
うん、全然可愛くなかった。
あ、可愛くない。変顔ですかね。まあ、あれは原作にはないわけだから、小説だからね。
確かに。
だからアニメとして、うん、誇張した表現だったんでしょうけれども、まあよくハマってるというか、なんというか。一応ね、可愛いんですよ元はね。
普段はね。
そう、しかも豊崎亜希さんの声ですからね。
ねえ、
それは可愛いに決まってるでしょう。
ええええ。
ただちょっと周りの人たちが変わっているから、変なツッコミをいっぱいしなきゃいけない状況にあるだけで、すっごく可愛いと思います。私は
ツッコミ役ですよね、結局ね。
そうですね、大事なポジションですよ、ボケしかいないですからね。それに面倒見がいいところとかもあるじゃないですか。
うん、まあ確かに、確かに、ね、
可愛がってるし、
はいはいはい、
うん、なんかいろいろ差し入れ持ってくるところとかは、こう嫁にしたら良さそうな感じはすごいするんですよね。海外しいというか、
尽くすタイプではありますよ彼女。
アデネラもそうでしょ、尽くしたいんじゃないの。どう見ても恋する女ですよ。
取って食いたい感じの女しかいなくないですか。
うん、どっちかというと尽くしたいっていうよりはこうね、ガンガン肉食系な感じがします。
物理的に食われそうですけどね。
まあ何にしてもですよ、8話のねミティスにはやられたなっていう感じだったわけで。あれ放送していいの？
うん、
光が差してるから。
いや、光の使い方ってこんな使うんだって思ったよ。
女神なんね、輝いてるんですよ。
はい、まあ、大体ほらいろんなねエッチーなところを隠すためのものじゃないですか、光って。
謎の光ね。
謎の光はね、うん、もうその謎の光を逆手に取ってるでしょ、あの演出は。
もうお尻の下から見上げるみたいなアングルがこんなに嬉しくないの初めてなんですけど、めっちゃ光ってる。
いやいや、あの動き方、まず襲う時のあの動き方の前の動き方っていうのか、野獣というのか、なんというのか、あの動き、いやいや、これは変な動きというか、やばいなって思いましたよ。
なんかエヴァみたいな。
そう、エヴァめっちゃエヴァだって思いながら。エヴァというか使徒というか、まあねえ、そして声がみたいな。
うん、三石さんだった段階で何かあるんだろうなと思ったんですけど、あっちに行くかと思いました。
声優さんでいろいろね、なんとなく思うところはやっぱあるとは思うんですけど、三石さんをどう美味しく使うかっていう意味で、使いすぎでしょその美味しさっていう。
あの光が面白いと思う日が来るなんて思っても見なかったです。
邪魔としか思ってないですからね、あれ。いいも悪いも邪魔としか思ってなかったんですけどね。あの光あってよかったなって思うというか、
作画の段階であれを入れる前提で書いてるじゃないですか。普通はなしで作った上で隠すのが普通なのに、はい、それはすごい面白かったです。
あれはもう確実にね、最初から入れるつもりで作ってるわけですからね。あれ曲によって変わると面白いのにね、あの光がね。
DVD になった時にあれは
どうなんですかね。いやいやいやいや、あれは光がないと意味がないものなんで。
ないないですね、
はい、光はカットされないと思いますよ。 DVD で光がカットされますって言われても困っちゃうし。いや、どうなんですか、女神のモザイ、おっぱいモザイクのところは DVD になるとカットされるんですか。いや、みんな
出てて嬉しいですか。
いや、嬉しくない。
嬉しくない。でもその中歌い文句だと逆にちょっと気になりますけどね。なくなりますって言われたら、いや、どうなるのとは思いますけど、違う意味で。
はい。でもそれは嬉しくない感じなんで、あれはモザイクでいいんですよ。だから。
そうですね。なんか、魔乳被験帳のモザイク内版見たのと同じぐらいがっかりしそう。てか、げんなりしそう。
あれはモザイクが正しい。
うん。そういう演出ですもんね。うん、
作画もさ、いい時もあれば、それほどの時もあるんですけれども、うまく、生かしてますよね。
いや、あれむしろわざとだと思いますよ。あえて崩しやすいようにああいう感じでやってるんだと思います
ね。でしょうね、確かにね。
流れるような変顔とか決まってますよね。
いや、あれね、格話ごとより悪化してるでしょ、変顔が。
これぐらいならやっちゃってもいいかなみたいなのがだんだん壊れてますよね。
もうリスタルテはそこが売りみたいな感じになってるような気がしますけれども、
原作でね、おっぱい出てんだよみたいな表現があって、まさかやるわけないだろうと思ったんですよね、あの頃は。
はい。いや、
結果がこちらですよ、本当ね。
一応ダメ神とはいえですよ、聖夜も男の子なわけで嬉しくないのかね。
嬉しいですか。
いや、嬉しくないですね、確かに。
それが答えじゃないですか。
はい。まあ、どうしても8話を見た後だとミティスの話ばかりをしそうになりますけれども、
私はやっぱりこう最初にお互いでもメキちゃんと盛り上がってたセルセウスがね、大好き。
いいね、セルセウス、憎めないね。
どんどん家庭的になっていくよね。
うん、かわいいよね。あんなおじさんに言うことじゃないけど。
人間臭いところがいいというか。
うんうんうん。
ま、あの女神がさ、周りにいたらああなるよね、きっとね。
いや、かわいそうでね、セイヤの強さに。あんなに辛そうにしてて、でもマッシュが来たらあんな変貌しちゃうんだっていう人間らしいよね。
でもよかったよね、マッシュが来て。
そう、勇気をもらえたよね。
うん、
このままじゃただのケーキ作るおじさんになるところだ
った。そうそうそう、
本当に戻ってくれてよかったよ。
でもゲアブランデに行ってるから、セイヤとかマリスタルとか私たちはすごい時間経ってるように感じるけど、セルセウスの世界観っていうか、こう深海の時間感覚だと全然時間経ってないから、まああの反応は全然普通なんだろうけど、こっちから見るとずっとすごいケーキ作ってた感じで面白いよね。
あ、そっか、そうだね、確かにそういうことになるのね。あんまり時間経っていなかったのか。
そう、だからまあ回復早いといえば早いよね、マッシュ来た瞬間に。
そうだね。
自信を取り戻す感じが。
じゃあす、もう本当にセイヤ行っちゃってすぐに料理始めたんだね。
そうそうね。
もう本当辛かったんだろうね。
だってセイヤからボコボコにされてたじゃない。
神とは思えない。
あんな勇者を見たことないよね。そうそうそう、馬乗りになってボコボコ。
まずね、
結局セイヤにとってみたら、あの殴る一発で経験値が入っているわけでしょ。腕立てと一緒だよね、あれはね。神を殴ることによってレベルアップしてるわけですよ。そのためにどうしても必要な作業だったわけですよ。
効率がね、
効率がね、いい、殴る相手が神だといいわけですよね、効率がね。
ね、死なないしね。
そうそう、死なないし、
ないしね。死なないことを恨むね、セールセウス。
やっぱあの声がいいからね。そのね、最初はすごくかっこいい声だったのに、どんどんどんどん弱くなっていくっていうところがね。
ここまで毎回毎回神、この深海での修行が面白いと、早く修行しないかなって待って。
本編はどうなってるのっていう感じもあるよね。っていうかさ、もともとこれは魔王軍との戦いなわけじゃないですか。
うん、その世界を救うために来たはずなのに。
そうだよね。だからまあ1話から魔王軍四天王の一人がいきなり現れるぐらいですから、っていうかもうこの時点でね、おかしいわけですよね。四天王がレベル1の町のそばにいるわけでしょ、言ってしまえばさ、始まりの町のそばにいるわけですよね。
自分がそのゲームをやってるだと思ったらどういうことって思います
もんね。もうここで罪じゃんっていうさ。
どうしたらって、これが S 難度ということなのか。
いや、まあ、魔王軍も勇者が来たからということで倒しに来たわけなので、でもよくよく考えると、もし本当に勇者が世界に転生したんだったら倒しに行くでしょ、レベルを上がる前。
正しいですよね。
そう、この行動は正しいですよ、魔王軍の行動としては。そんなこう城でね、強くなってくるまで待ってられないよ。危険な目は摘まなきゃね。
一番効率のいい戦い方を魔王がしている。
魔王は別に勇者じゃないから、そういう、まあ言うたら卑怯な手でもいいわけじゃないですか。そういう意味では新しいなと思いました。やっぱり魔王ってなんだかんだ礼儀正しくないですか。やっぱ待ってるじゃないですか。
そうですね、基本ね、基本待ってますよ。 その最後の戦いのところまで自分から打って出ないですもんね。手下でもこうある程度レベルが釣り合うぐらいのところまでの街で待ってますからね、とかで待ってますからね、
うん、魔王が聖夜なんじゃん
まさかの、
うん、そうそうそう、そんな感じ。魔王が聖夜だったら納得だな、この戦い方。
聖夜みたいな魔王には違いないよね。
うん、
女神たちよりも慎重ですからね本当にね、女神たちの方が問題児だらけって。だから最初はさ、魔王軍との戦いがこれからも続いていくのかって思っていたわけですよ。やばそうな奴らがいたわけじゃない、最初は。四天王のメンバーは血を強かった。
いや、強かった。
マシュとエルルだったらとっくにやられてたわけですよね。
始まりの街でもう救えなかったになりそうですね。
なりますよね、このゲームオーバーですよね、本当にね。
うん、
と思っていたらですよ、その後女神たちとの戦いの方が面白いじゃないですか、どちらかって言ったら。
修行がね。
修行がね、
うん、
修行なのかあれは。修行だけどさ
うん、でもなんかこう、そもそも異世界転生して、だいたいやっぱその転生した先でどんどん冒険していってっていうイメージが強かったんで、そもそもこの深海に戻れるシステム何なんだってずっと思ってるんですけどずるくないですか、あんなところで。
ずるいですね、本当にね。
ねえ、
しかも時間がね、これ聖夜だけにあんだけ短縮されるってことはさ、
うん、聖夜だけ許されているのか、他の勇者たちもやっていいのか。
うん、提案すれば許されるんじゃないですか。ただ普通の人はそういうこと考えませんよね。
うん、ちょっとずつね攻略していくよね、普通はさ。
ゲーム知識があるから日本人の男性が呼ばれてるわけでしょ。転生したっていうことに対してすごく理解があるからっていう、まあメタネタですよね、言ってしまえば。これってね、日本人はこの転生物語っていうものを小説なり漫画なりアニメなりでみんな見ているから、あ、そうか、俺はここに飛ばされたんだなってすごく勝手に理解しやすいっていうだけの話でしょ。まあそういうメタネタから入ってるっていう意味での面白さももちろんあるんですけれども、でもね、こうそうなったらゲーム的な感じでね、まずスライムを倒してレベルを上げていって強くしていって防具を変えていってっていうパターンですよ、うん、本当なら。
そうか、確かに深海なんていうものに発想がいかないですもんね。
いかないでしょうね。
そう思うともう聖夜の性格は最初から出てたな。ステータスと叫べってリスタにずっと言われてたのにプロパティと言った聖夜やっぱ違うな。
いや、もうさすがというか、女神をまず信用しないあの性格からね。いや、慎重っていいことですね。
そう思える作品ですよね。
生きていくためにやっぱり慎重さは必要だなと、この荒波の世界で。
まあ、ここまでいかに勇者やばいみたいな話をしたかっていうところなんですけど、レディーパーフェクトリーじゃなくてガナビーオーケーって言ってたところとかにちょっと注目してあげてほしいな。出れたんだよ
はい、ということでね、まだ物語は続きますし、これ原作のどのあたりで終わりそうっていうのは予想できてます？
一部で終わるんじゃないかと思いますね。話数的にもちょうど良さそうな気がしますよ。
なるほどね。いやね、正直ね、これ続いてほしいわ、俺アニメこの主人公がどこまで強くなるのかっていうのをちょっと見てみたいですよ。
え、どれだけ神の屍が積まれるんです
いや、まあそれはそれで楽しいから、死なないんで神は。
あー、ひどいな、心が死んじゃうよ
みんなね、あんななっていくっていうのはね、あとまあそれをやっていくうちにどれだけ聖夜のファンが増えていくかっていうのもね、嬉しくないハーレムですよね。
そうだな、犬に似てるやつとかも参加するんですかね、いつかね。
はい、ということで最後までね、私の心の癒しであり続けてほしいと思います。今日の特集は
慎重勇者、この勇者が俺つえくせに慎重すぎる特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。 1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこあに公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこあにサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこあにです。新潮勇者の勇者は努力してますよね。
うん、ちゃんと努力して強くなっている感じですよね。
まあ、あの神様殴っててもね、
うん、いや地道な努力ですよ。
そう、まあ、最初は筋トレしかしてなかったね。
うん、私たちでもできる。
じゃあ俺らも勇者になれるかな。身長にすれば。それはいいですよね。なんか謎の力で強くなりましたっていうのとは違ってね、努力の結果だからね。
この世界来たら一気に自分はチートに強かったっていうのはありますけど、はい、そうじゃないですからね。
またね、次はどんな作品と出会えるんでしょうね。なるほどね、また楽しみなような気がします。さて来週の特集はこちらはハードな作品なんじゃないかと思います。まだ見に行ってませんが、来週の特集は
ヒューマンロスト人間失格です。
公開されたばかりです。皆さんの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリヤーさん、ニワッチさん、ツネシンさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、アビマルさん、金猫さん、シリコンの谷でシカジカさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイドビンをお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
タマと
小宮秋と
中川優子でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。